30.
3つの、ことがですね、まあ、三大の祭りだというふうに言われています。で、この三位一体というふうな言葉はですね、まあ、イエス様をどのように、神様をどのように表現するかという、そういう経験の中でもって生まれてきた、そういうふうなことです。これは、世界史のことも言うつもりはないんですが、325年にニケア公会議っていうのがあったっていうふうなことを、お聞きになったことが、あると思いますが、その中でもって決めた後から。でも、実はこれは、聖書の中の、内容には、父と子と聖霊というふうなのは、こう出てくるわけです。ですから三位一体というふうな言葉は後から出てきた言葉ですけれども、その内容は聖書の中にちゃんと書いてあるということです。父と子と聖霊との御名によってというふうに十字を切りますし、そして洗礼を受けるときもそういうふうなのをですね、私たちはその印を見ますね。これは神様のその表情というか、顔というか、そういうふうなことを表すわけです。神様の顔っていう。そういうふうに言ったら分かりやすいかもしれません。だから怒っている時の表情もあるだろうし、それから笑っている時の表情もあるだろうし、嬉しい時の表情もあるだろうし、まあそういうふうな顔をするんだっていうふうな、まあことです。さて、今日私たちが読んだ聖書の言葉ですけれども、私たちは様々な出来事に苦労をし、そして日々のそういう経験の中でもって生活をしています。人間関係や、あるいは理解されない思いや、あるいは身近な人や家族や職場での意思疎通のズレ、あるいは学生さんだったら学校の中のいじめや、先生だったらその子に対する問題とか、あるいは将来の進路や、あるいは進学だとか受験だとか就職だとか、あるいは昇進だとか、あるいは老後の計画だとか、あるいは就活のことだとか、あるいは病や死との戦い。それには、こう、私たちがですね、そばに誰かいるから安心とか、誰かに任せてあるから大丈夫とかいう、そういうことなのでしょうか。人間は、誰も、罪と死の 夜というのものを持っています。つまり人生の夜というのを誰も持っているわけです。この夜はどんなに白いペンキを塗ったとしても明るくすることのできないそういう夜です。この夜はどんなにネオンが明かりでもってですね、照らして明るくなったとしても明るくなることができないそういう夜です。ニコデモは罪と死のその夜をぶら下げてイエス様のもとにやってきました。ニコデモは人が羨むそういうものを全部持っていたと言っても良い人です。彼は道徳的な人格、あるいは地位、お金、教育、豊かな人生経験、この人こそ神の国に入ることのできる最もふさわしい人物です。でもこのニコデモとイエス様のそのことというのはどういうふうに違ったのでしょうか。私たちの周りには外から見たら良識もあり、あるいはまともな人物というのはたくさんいます。しかしどう考えても頭の知識と行いとは別だということが想像できます。その学校は教えるでしょう。人は正しいことをすれば正しい生活をするというふうなことは学校でも教えるでしょう。でももしかしたら教会もそういうふうなことはそういう面を持っていますよね。教会も正しいことをしたらですね、それは報われるというふうなことを考えたりするわけです。そうでしょうか。心が変わらなければ賢い悪魔を作るだけです。どうしたらバレないだろうか、どうしたら法の網をくぐって悪いことをすることができるだろうか、人はそういう知識を用いるのです。大事なのは知性の問題ではなくて命の問題です。あるいは心の問題と言ってもいいかもしれません。大事なのは命のことだとか、命に関わることだとか、あるいは心をその向き方とか、そういうことです。イエス様がニコデモに示した救いの真理というのは、この人が正しく生まれなければ神の国を見ることはできないという、そういうことです。イエス・キリストが示したのは新しく生まれるんだよというふうな、そういうことでした。これに対してニコデモは、人は老年になってどのように生まれることができるのですか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうかって、そういうふうに言いました。イエスが言っていることは、イエスが言っていることとニコデモというのは明らかにここにズレがありますよね。よくですね、人はこう言います。生まれ変わったようにやり直すって言いますよね。イエス様が新しく生まれるよというふうに言っているのは、気持ちを入れ替えること、あるいは改心すること、あるいは努力するといった、そういう次元のことではありません。人は、たとえ母の体内に戻って生まれ変わることができたとしても、しかし生まれ変わったとしても、人は罪ある人間として生まれてくるわけです。イエス様は、肉によって生まれたものは肉だってこう言うわけです。だから肉は肉なんだというふうなことを言う。人間は罪という罪深いそういう性質を持って生まれ変わるわけです。だから人間の罪というのは消えないと言ってもいいかもしれない。ここでもって罪というのは何か悪いことをするぞとか、そういう何かそういうですね、そういうことじゃなくて、もっと根本的なですね、こういうことですよ。神様に向かい合うというふうなことですよね。 どうしても人間は神様に向かい合おうとしない。私たちはですね、一大決心をしても、しかし時が経つとまた忘れてしまうのです。それが肉だと言ってもいい、それが人間だと言ってもいいかもしれない。イエス様が言うのは、新しく生まれるということはですね、神の子供として生まれるということです。神の子供として、そしてそのこのイエスがですね、イエス様が言うのはですね、ヨハネ福音書の1章の12のところにもあるようにですね、そのイエスキリストの名を信じた者には神の子供として生まれる特権をお与えになるってこういうわけです。イエス・キリストの名を信じて、その信じた人にはそれは神の子として生まれる特権を持つってこういうわけです。つまり新しい誕生というのは神の子供とされるということです。神の子として生まれるまで私たちはですね、神と遠い存在でした。だからですね、私たちはクリスチャンになった人々が神に祈り、神の御心を求めると言ったことがあったとしても、クリスチャンになる前にですね、言ったとしても、やはり神から遠い存在だったと言ってもいいかもしれない。神を愛し、神に愛されるという喜びはですね、神との関係を持つことによってだってこう言うわけです。さて、人間にとって一番大切なのっていうのはやっぱり人間関係ですね。私たちの人間の関係って大切だと思います。特にですね、親しい人々の関係というのは誰も否定することはできない。人間関係というのを否定することはできない。時には人間関係ほど面倒くさくなってしまうということもあるでしょう。あなたが誰からも愛されていない、誰の役にも立っていないとしたら、どんなに健康に恵まれ、知恵に恵まれ、財産に恵まれたとしても、おそらく生きる力を失ってしまう。お父さんが、あるいはお母さんが仕事でもって働く職場でですね、ストレスが多い職場でもってそれに耐えているのは、愛するお父さんやお母さんや、あるいは子供のためと思えばそれはできます。つまり私たちはですね、家族や友人や、あるいはいろんな人間関係、その交わりに支えられて初めて生きていっていると言っていい。つまりその関係から立たれて人間は生きていくことができない。それと同じように私たちもですね、神の関係を保つことなしに人間として本当の生き方ができないのです。神との正しい関係に立ち返って、神に愛され、神を愛するときに初めてその人間は新しい存在になるのだとこう言うわけです。新しく生まれる、新しい存在になるというふうなことです。それが実は新しく生まれるというふうなことです。人間は誰でも新しく生まれるという必要がある。そのことをですね、自分の力で自分を新しくすることはできないということをイエス・キリストは私たちにこう言うわけです。繰り返し繰り返し、生まれ変わることができるんだ、人間生まれるか変わることができるんだ、そして新しく神と共に生きるんだということをこう言うわけです。聖書が人は生まれ変わる必要があるというふうな時にですね、私たちはですね、生まれ変わる必要があるということを言う時にですね、私たちはとんでもない役人だということを他からその言われがちですし、そう思われがちですが、そうではない。ニコデモは学問も社会的地位も権力もあって、それでもって 謙遜な人物だったわけです。彼は極めて宗教的、道徳的で、老年になるまで正しい生活をしてきたことだと思います。イエスはどんな人間でも生まれ変わることができるんだというふうなことを言いました。さて、私たちはですね、よく考えてみるとですね、その今生まれ変わることができるんだっていうことを聖書を持ってまあ言いましたけれども、実はですね、ニコデモがですね、今の私たちの生活の中にです、考えてみてみたらどうでしょうか。つまり私たちが考えることをニコデモは考えてたんですよ。私たちが考えることができる、考えることをニコデモは考えてたと思います。つまり何かというとですね、生きるね、根拠。生きる根拠ですよ。つまり何のために生きるのか、誰のために生きるのか、そういうことです。聖書にはそこのことが書いてない。しかしですね、実は、今日読んだ聖書の箇所もですね、一点、私がですね、聖書を読んでてですね、思ったのはね、皆さんもよく聖書の言葉で見て、好きな聖書の言葉で、ヨハネによる福音書の3章の16節です。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛された。それ御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためだっていうふうな、あの言葉ですよ。神はですね、どんな人間の法にも、願っていない。つまり、人間、私たちはですね、いろんなことについての思い悩みます。一気に根拠を見失いそうになると思います。しかしですね、生きる根拠は何かというと、神が私たちを愛しておられるっていうことです。これはですね、ちょっと私の少し日常生活の中でもってお話をすることなんですが、この前ですね、養護施設に行ってですね、職員の人たちとですね、話をしたんですよ。その時ですね、まあ、人間が生きて、その小養護学校にいる、養護施設にいる子供たち、その子供たちはですね、その生きる根本というか、そういうふうなものをですね、危うい思いでですね、まあ、見失ってしまうことがたくさんある。ですよね。例えばですね、熊本にね、私、長くいたんですけどね、そこにね、慈恵病院ってあるんですよ、島崎っていうところにね。そこにね、子供を養育することができない、そういうので、赤ちゃんポストっていうのを皆さんはお聞きになったことがあるでしょう。あの子供がですね、どういうふうに育っていくかっていうふうなことをですね、ちょっと想像してみてほしいと思いますが、つまりですね、一体自分のことを考えるときにですね、愛してくれるお父さんやお母さんがいた。そういうふうなものがあるということはですね、私たちにとって大事なことです。しかし、それがですね、見えないときにですね、自分はですね、どういうふうに生きていくんだろうかな。お父さんがいる。これ大事なことですね。お母さんがいる。別に、何ですか、平安な、何もない家庭とか、そんなこと言ってるわけじゃなくてですね、誰かがですね、その人を見守ってくれるっていうようなことは、大事なことです。誰かがいる。あるいは、お父さんがお母さんいなくたとしても、誰かがいるってことは人間生きていくんですよ。でも、誰もいなかったとしたならば、健康を与えられますよ。あるいは、健康はね、あるいは、もしかしたらお金も持つことができるかもしれない。でも、よく考えてみたら、自分のアイデンティティっていうか、自分のこう存在理由っていうか、それはですね、私たちあるんですよ。あるいは、かなり危ういっていうか、この危うい思いしたことがあるかもしれません。あるっていうふうな人もあるかもしれません。 でもですね、そういうふうなものは私たちの中にこうやっぱり存在生きる理由っていうか、そういうふうなものを持ってるんですよ。そういうふうな話をちょっとしたんですけどね。そういうふうなものがなかったとしたらどうでしょうか。これは考えただけでもですね、大変な、健康に生まれたとしていたとしても大変な思いだと思います。で、そういうふうなことをですね、そういうふうな存在理由っていうか、そういうふうなものを示す、2000何年にですね、長崎で、子供がですね、女の子が同級生を切りつけたという事件があったのを覚えていらっしゃいますかね。あの時に、あなたはですね、その愛されるために生まれてきたっていう、そういう歌が、教会の中でよく歌いました。それは韓国の歌なんですよ。で、それは韓国の教会の中で歌なんですよ。で、それはですね、長崎の中でもって、その時にですね、長崎の県のね、学校の中でもって、その歌がですね、かなり流行ったんです。それは何かというとね、君は愛されるために生まれたっていう、そういうことですね。愛されるために生まれた。あなたの命はですね、愛に満ちているんだっていうふうな、公立の学校でもって、神様とか、そういうふうなことってなかなか持ち出しにくいと思いますが、しかしその時に考えたと思いますね。一体どういうふうにして、この生きる意味というふうなことを伝えようか。その時にですね、あなた愛されるために生まれたんだ。これもちろん教会の中でも一時歌われた賛美歌ですが、それはですね、大事なことです。人間がですね、あなたは愛されているんだっていうようなことをですね、メッセージとして聞くということはですね、大事なことです。教会はですね、そういうことをですね、伝える場所です。私たちはですね、どんな人間も実は愛されていて、いらない人はいない。まさにですね、ニコデモはそういう人生の問いを、人生の根本的な問題をですね、イエスに問う。そしてイエスはですね、それに対してニコデモに対して言うわけです。そして、あなたは愛されているから、神によって生まれるんだ、というふうなことをこう言ったわけです。その、ヨハネによる福音書3章16節というのは、そのニコデモの問いと、イエス、ニコデモとイエスとのやりとりですけれども、その言葉がですね、3章16節はそこにくっついているって言葉ですね。まさにそのやりとりの中でもですね、人生の問いをですね、こう言っているっていうか、イエスはその言葉を言ったっていうか、そういうふうなことだと言えると思います。私たち一人一人はですね、神様から愛されていて、そして私たちの命はですね、いつも神様によって見守られている。そのことをですね、私たちは深く心に覚えたいと思います。人知では到底破壊することのできない神の平安と恵みが皆さんお一人お一人のうちに豊かにあって守っていてくださいますように。アーメン。